レッスン5、時間を奪うあの人、そしてあなた。あなたの時間を奪う人は2種類いる。1、時間を奪われるパターン1、他人が奪う。その1、あなたの時間をあの人に奪わせないコツ。私のもとには集客や経営のご相談にいらっしゃる方はもちろん多いんですが、その中でもダントツに多いお悩みは時間がないというものです。この本で扱っている感情時間術という観点からすると、時間がなくなってしまっている大きな要因の一つとして奪われているというキーワードが浮上してきました。この章では奪われていることになっている時間の正体を2つの方向から読み解き、その解決策をお伝えしていきたいと思います。時間を奪われる2つのケース。時間を奪われるという視点から考えた場合、2つのケースが考えられます。まず他人に奪われる、自分以外の他人に時間を取られているケースです。もう一つは自分で食いつぶす、誰かに奪われていると勘違いしているケースです。この2つでは、まず他人に時間を奪われるケースから見ていきましょう。この奪われるという言葉の響きからもわかるように、自分はそうしたくないのに自分の時間を取られてしまうというケースです。そんな人のことを時間のヴァンパイア、吸血鬼などと表現する人もいるようです。時間のヴァンパイアさんは残念なことに、自分が他人の時間を奪っているという意識を持ち合わせておらず、無意識に振る舞いながら実は他人の時間をちゃっかり奪っているというケースがほとんどです。そして時間をヴァンパイアに奪われやすい人の方にも特徴があります。5つに分けられるその特徴は以下の通り。1、人に頼まれると断るのが苦手。2、人生に目的を持って生きてない人。3、自分がやるべきことの時間の優先順位が分かっていない。4、頼まれやすいオーラをまとっている。5、気が弱い、声が小さめ、控えめ、自己主張しない。人に頼られるのはとても良いことなのです。しかし自分がそれを良しとしていないのであれば、時間を奪われていると感じているだけですでにネガティブ要因なんですが、それは奪われていることになるんです。ではこのようなタイプの人は時間ヴァンパイアさんとどのように付き合えばよいのでしょうか。ズバリ結論から言うと、そういう人のそばに近づかないというのがベターです。時間ヴァンパイアはなぜか嗅覚が鋭くて、自分にとって得で扱いやすい人を見つけるのがとってもうまい。だから過去に時間を奪われた経験のある人はその人に近づかない。これで手っ取り早く8割は回避できます。ではあとの2割はどうすればよいのでしょうか。その人に近づかないという消極的な方法では回避しきれないケースですが、この場合ははっきりと自分の意思を持って断る勇気が必要になります。時間は目に見えないものなので、気軽に悪気もなく他人の時間を奪う人が多いのです。例えばこんな人たちには要注意でしょう。関係性が薄いのに自分都合でお願いをしてくる。ビジネス上での付き合いなのに何でも無料やプレゼントで済ませたがる。自分がやりやすいように他人を動かすのに人のためには動かない。一言で言ってしまうと自己中心的な人ですね。こういう人たちとの付き合いは百害あって一利なしです。全力で断る姿勢を見せましょう。それにこの手の人たちははっきり断ればあなたを面倒くさい人として認定するので、その後も理不尽に何かを依頼されたり、ずかずかと自分領域の時間に土足で入ってこられる確率が減ります。八方美人をやめて嫌われる勇気を持つということも大切でしょう。時間がないというお話をされる方の中には、自分が積極的に関わりたくないと感じている相手にもかかわらず仕方なく付き合っているという場合が多いことに気づきました。私の感覚では6割に及んでいます。 時間の過ごし方の中で対人関係の時間はそれなりに大きなボリュームになってきます。その中で時間を奪われるのを回避するために必要な心構えとして、嫌われる勇気を持つことも必要になることもあります。普通に生きていても嫌われる時には嫌われます。ましてや自分にとって良い関係性を作ることができないと分かっている人とのお付き合いは、しっかり距離を保つことが必要です。場合によっては嫌われることになるでしょう。それでも、あなたはあなた自身が輝ける心地よい時間を選び取るべきなのです。ですから、時間ヴァンパイアには嫌われてもいいので、全力で距離を取ることをお勧めしたいと思います。その2、愚痴を言うより自分の心に楽しみを探す。思わず愚痴を言いたくなることありますよね。かつて会社員として働いていた時の私もそうでした。夜の残業が終わった後、同僚や後輩と居酒屋に行って、上司の愚痴を言いながら管を巻いてお酒を飲んでいたなんてことはしょっちゅうでした。しかし、ある時からそんな自分にピリオドを打つことができるようになったのです。そのきっかけは、独立起業でした。愚痴を言う人は他人の時間軸で生きています。独立自営で事業を進めるということは、すべての采配の権利があると同時に責任も負うということなので、本当に愚痴を言う暇も隙もありません。なぜなら、愚痴も文句もすべて自分で受け止めることになるからです。その時初めて私は気づきました。愚痴を言うということは、他人の時間軸の中で生きているということだと。自分軸の時間、すなわち自分でどうするかを決めて、何か不具合があってもすべて自分の責任で生きる。そんな自分軸時間で動くのが本来あるべき姿のだと、起業して気づいたのです。やることなすことすべて自分に返ってきます。愚痴を言ってる暇もありませんでした。愚痴を言うぐらいなら、とっとと改善修正した方がよほど精神衛生上も良いくらいなのです。そこに気づいた時から、私は愚痴を言わなくなりました。自分の人生と言葉に責任を持つようになったのです。仕事の隙間時間にファミレスなどで文章を書いたり、企画書を書いたりという場合もよくあります。そんな時、少し離れた席の主婦らしき女性のグループが、旦那さんの愚痴やお子さんの愚痴をそれぞれに語っているシーンに出くわすこともあります。女性は男性に比べて共感力が高いので、誰かに愚痴を言うだけで心が軽くなることもあるという脳の仕組みは私も理解しています。それでもその上であえて言わせていただけるなら、やはり愚痴を言う時間は何の生産性もない無駄な時間だなと感じざるを得ないのです。私はクライアントさんとお話をするときによくこんなことをお伝えしています。友人に愚痴を聞いてもらったとか、SNS で愚痴をつぶやいたとか、自分のことが悪く書かれていないか他人の投稿を探してしまうというタイプの人がいます。そんな方に、自ら残念な時間をわざわざ作れるほど、あなたは暇だということですよ、とお伝えしているんです。そしてさらに残念なことに、こういうタイプの方に限って時間がないとおっしゃるのです。時間の使い方の優先順位が間違っているんです。時間の本質が分かっているなら、愚痴を言うことがどれほど生産性がない時間なのか理解できるはずです。繰り返しますが、過去の私も上司への不満などを言いながらお酒を飲んだくれるという残念な会社員時代を過ごした人間でした。私が最初から完璧に清く正しく時間を使えていたわけではありません。だからこそ自戒を込めてお伝えしています。そして同時に、この不毛な時間に同僚や後輩を付き合わせてしまったことも、思い起こせば申し訳ないことをしたなと反省しているのです。なぜならば、愚痴を言うのに同僚や部下を付き合わせてしまったということは、まさしく私自身が時間ヴァンパイアだった。もちろん、一緒に飲みに行くのは同じベクトルで不満があるメンバーですから、確かにある意味エネルギーの方向は一致団結していました。しかし、 だからといって何が解決できたわけでもなかったんです。自営業をやって全ての責任を自分で負った時に、愚痴は不毛だったことにようやく気づけたというわけなんです。他人時間を生きるのをやめて、自分時間を生きよう。愚痴が出るのは自分の発言や行動に自分で責任を持っていないから。自分の言葉に責任を持ち、なおかつ他の人に感謝の気持ちを持てる人は愚痴は言いません。愚痴を言うということは、他人軸の時間を生きていることになります。そして同時に、その負の連鎖を人に伝播することにもなってしまう。自分の時間を自分で奪うだけではなく、その言葉を聞かせることで他人の時間も奪うことになるのです。さらに感情時間の観点から考えても、温度の低い負の時間を相手に与えることになってしまいます。だから愚痴を言うよりも自分自身の中に楽しみを見つける。ご機嫌の神様を自分の中心軸に置いておくことをお勧めします。他人の時間を奪ったり、自分で自分を残念な時間に陥れたりすることもなく、自分が心から心地よいと思える時間に身を浸すようにして、時間を過ごしましょう。2、時間を奪われるパターン2、自分で食いつぶす。その1、それ、本当にやるべき？心からやりたいですか？先ほどは、他人があなたの時間を奪うというお話をしました。次は、自分で自分の時間を奪うというテーマでお話ししましょう。他人があなたの時間を奪うというイメージは、外からの働きかけなので比較的わかりやすいし、嫌だという感情も動きやすいので、原因を見つけやすいものです。ところが、自分で自分の時間を奪う決断や行動をしているということには、なかなか自分では気づきにくいものです。結果として理由も自覚できずに、時間がないという感覚に陥ることが多くなります。時間に対する自分の感情感度を高めましょう。時間がありませんという人に共通しているのが、ご自身の時間に対する感情感度がルーズだという点です。どの時間を積極的につかみに行き、どの時間をスルーするのか、そのあたりの精査が弱いように感じています。本来は感情に従えば良いだけなのですが、いろいろなしがらみがあなたの心を鈍らせます。そうなると、本当にやるべきなのか、心からやりたいと思っているのかという点が曖昧なまま行動を起こしてしまうんです。その結果、大した成果も出ない、なんだか時間だけが過ぎていくという状況を導いてしまいます。なんと、時間のヴァンパイアは自分だったという残念なことになるのですが、時間の使い方を決定したのもご自分、曖昧でズルズルした時間を過ごすことを決めたのもご自身なのです。クライアントさんの中には、新しいことをやろうとするときに、その効果や目標なども設定せずに、なんとなくというレベルで動き始める方がよくおられます。そんなとき、必ず私は次のように尋ねます。それ、本当にやりたいの？準備不足のクライアントさんは、十中八九、と考え込んでしまいます。はいと即答できないくらいならやらない方がベターです。本心からやりたいと思っていないから即答できないんです。その程度の準備と心構えで取り組むようでは、大した成果は出ないことが約束されています。なぜなら取り組む時点でゴールも決めていないし、気持ちもちゃんと乗っていないからです。成功する感情を持った状態で時間を過ごす、これが不毛な時間を過ごさないコツになります。その2、あれもこれもやらなくちゃが中途半端なあなたを作ります。時間を奪うヴァンパイアである自分を振り返るときには、あれもこれもやらなくちゃと思う勘違いを手放すことも大切です。これは、時間についてのご相談をいただいた際に気づいたことです。あれもこれもやらなくちゃと自分で勝手に決めていて、自分で勝手に焦ってパニックを起こしている方が多いのです。ここで気づいてほしいのが、やることを決めているのは自分であるということ。逆に言うと、 やらない決断をすれば、やらなくて済むこともたくさん含んでいる可能性があるのです。本当にやりたいことだけをやると決める。あれもこれもやらなくちゃという人には、実は2種類あるように思います。まず、興味の方向が多方面にわたり、どれもこれも今すぐやりたくなってしまう人。もう一つ、やらなくてはいけないことが山積しているが、何からやっていいかわからない人。女性のタイプは前者のタイプが多いのですが、割合からすると、後者、やらなくてはいけないことが山積しているが何からやっていいかわからないという方の人が多い印象です。ただし実際に面談をしてお話を伺っていると、本当に自分が必ずやらなくてはいけないのかという内容もごちゃ混ぜになって、時間管理のどんぶりの中に入れてしまっている人も多いのです。この時振り返ってほしいのが、自分にとって本当に必要でやりたいことは何なのかということ。この内容を今一度視覚的に感じてほしいのです。そして次の手順で整理します。1、今困っていることをすべて書き出しましょう。2、その上で感情的に大切でやりたいことと、嫌でも絶対に自分がやらなくてはいけないことをマーキングしましょう。3、その順番と組み合わせを感情時間から1日のスケジュールに載せてみましょう。これをやるとスケジュールからはみ出すものが出てきますよね。すでに飽和状態になっているわけですから。そこで1日のスケジュールで落ちてしまうものは、1週間のスケジュールの中で消化できるかどうか検討してみます。または1ヶ月単位なら消化できるかまで考えてみます。ここで注意するべきなのは、はみ出しているものをどうにか処理するのは1ヶ月までということ。それ以上期間がかかるものは長期案件として、今すぐに慌ててどうにかするものではないという割り切りをしてしまいましょう。やらない、捨てる、長期案件として年間スケジュールの先の方に入れ込む。このどちらかで対処します。自分を混乱させている状況を解放しましょう。中途半端にすべてのことに同時に取り掛かろうとして、結局何もできないのは、本当に大事なことの優先順位を決めていないという場合がほとんどです。大好きなこと、楽しいことを優先して構いません。どうしてもやらなくてはいけないこと以外の嫌で生産性が悪いことは、思い切って切り捨ててみてください。取るべき行動がかなりシンプルに整理されるはずです。やらなくてはいけないんだと勘違いして自分が勝手に決めてしまっているだけのケースも多いものです。実際に時間の使い方のご相談を受けて、私の客観的な視点で見てみると、今やらなくてもいいことを一緒のタイムテーブルに載せてしまっている方も多いのです。私の視点で事案を大胆にカットしたり整理したりしてしまうと、案外スムーズに物事が済むケースもよくあります。ですから中途半端な自分とさよならしたければ、自分の感情時間をまず感じて、必要なものだけを取り出して時間のパズルを組み直してみてください。その後時間に余裕ができたら、その時に一度手放したピースを拾ってみてはいかがでしょうか。その3、その親切、自分時間の優先順位の何番目。世の中には、いわゆるおせっかいと言われる行動があります。おせっかいという言葉は、出しゃばっていらない世話を焼くことや、人のことに不用意に立ち入ってくることという意味があります。一般的には男性よりも女性におせっかいな人が多い傾向があるなと感じています。そしてこのおせっかいな人に限って、自分の時間がないという確率も高いと感じています。おせっかいな人ほど自分の時間がなくなるのです。人に喜ばれる気遣いができる人ほど時間管理が上手です。自分のことは自分でちゃんとできているので、余裕があるから、一人が困っていることややってほしいことをしっかり見極めて、必要なタイミングで手を差し伸べるのです。そんなナイスタイミングでサポートできるので、相手の方に感謝されます。それに対してのおせっかいな人は、 自分のことが自分でできていないのに、その現実から目をそらすために、他人の行動が気になっておせっかいを焼いてしまうのです。結果、自分の時間は減る、相手の方にも感謝されない、それどころか迷惑がられるという残念な状態になってしまいます。このタイプの人は、自分で勝手に相手が困っていると判断して暴走する人です。自分のことも分かっていなければ、相手のことも分かっていないという感じですね。女性は母親としての役割を持って生活している一面もあるので、つい人の面倒を見てしまいたくなるし、困っている人が目についてしまうこともあります。人助けはとても良いことです。困っている人を助けるなと言っているわけではありません。私自身も自分の時間は後回しにして、目の前の人を助けることもあります。ポイントは、自分がその時間を自覚して使っているかどうかという点です。その時間を使うと自分が決めたのだから、それによって時間がなくなりましたという言い訳は本来ありえないのです。ですから、人を助けたいなら、まずは自分の時間をしっかりコントロールすることが大事です。人を助けたいなら、まずは自分の時間に余裕を持つ。人を思いやり親切にするのはとっても大切です。私も常日頃、困りごとや相談ごとを聞いて助けてあげられるよう、応用に構えていたいと思っています。普段から一日を8割の力で過ごし、2割は突発事項にも対応できるような時間の余裕を持ちたいと考えているのです。まずそのためには、自分の感情時間のコントロールをしましょう。そしてその上で、他の人への思いやりを持ちましょう。この順番を間違えると自分の時間もなくなるし、相手にも迷惑がられることになります。相手の様子が見えてしまって、つい手を差し伸べてしまいがちな親切な人は、特にその点は気をつけて考えてみる必要があると思っています。その4、嫌なことがあっても自分の心は他人に明け渡さない。嫌なことがあって気分が落ち込んで何も手につかなかったんです。コンサルタントという立場上、クライアントさんからこんなコメントをいただくことがとても多いです。確かに嫌なこと、辛いことがあった時には気分が塞ぐことも多いでしょう。もちろん私はあなたに落ち込むなという話をするつもりはありません。落ち込んで何も手につかず、やる気が起きなくても、それはそれで全然構わないのです。ただ一つだけお伝えしたいことがあるとしたら、その落ち込んでいる時間を最大限短くするようチャレンジしてほしいということです。落ち込んでいても動かなければ何もやっていないのと一緒。仕事をしていると気分的に嫌なことに遭遇することはあります。それはあらかじめ分かっていますが、回避できる確率はかなり低いでしょう。だとすると、回避することは諦めて、実際に遭遇してしまったらどう対処するかを考える方が建設的です。例えばクレーム対応という出来事があったとしましょう。クレームは他の仕事を置いてでも最速で対応しなくてはいけない案件です。時には先方が悪い場合もあるでしょう。もちろんこちらのミスでお客様に迷惑をかけてしまっている場合もあります。いずれにせよ、最短最速で対応しなくてはいけないのがクレームなのです。その際には当然お客様の怒りの感情をすべて引き受けることになります。それはとても辛いことだし、負の感情をまともに引き受けた時の自分のダメージは確かに大きいのです。もちろんそれは私でも例外ではありません。ただ、おそらく私は他の人よりも耐性があると思います。というのは、私は気持ちの切り替えのスピードを上げるよう努めて意識しているからです。相当重いクレームは確かに1時間くらい気持ちを引きずることもありますが、可能な限り数分できれば秒レベルで気持ちを切り替えたいと思って行動しています。これには自身がコンサルタントだからという理由ももちろんあります。クライアントさんの未来を作るクリエイティブな打ち合わせに 私の方で発生した負の感情を入れ込むことはできないと思っているからです。だから可能な限り最速で自分の気持ちを切り替えるようにしています。落ち込む時間が長ければ長いほど、その時間は他者に影響を与えない時間になり、ほぼゼロタイムになります。自分では単に落ち込んでいるだけのつもりでも、外界から見たらあなたは単に何もやっていない人と一緒ということになります。自分の感情の中で消化できる時間は、本来自分でコントロールできる時間なのです。嫌なことがあっても自分の心は自分でコントロールできる。時間がなくなる人の特徴として、他人に自分の感情軸を渡してしまうという傾向があります。その人の怒りの感情に巻き込まれて、一緒に落ち込んでしまい、何もできなくなってしまうのです。もちろん怒りの原因に対処する必要はあります。それでもそれは起こった原因を解決することが大切なので、この領域は感情を入れなくても対応できます。その上で誠心誠意お詫びすればよいのです。起こった事実と感情のケアは別物です。ここを切り分ければ、自分の心のダメージも最小限に食い止めて、その先すぐに行動することもできます。嫌なことがあっても、自分の心だけは自分でコントロールできるのです。感情時間の観点から考えると、停滞している感情時間は一刻も早く脱出する必要があります。そうでないと結局自分で自分の時間を奪う人になってしまうからです。時間を奪っている自分の感情に向き合いましょう。時間がないと思った時に一度立ち止まって考えてみてほしいのが、その時間は本当に他者に奪われているものなのかということです。例えば先ほどのクレーム対応の例を見てみましょう。クレームを言われて対処した。この時間は物理的に必要な時間、他者に取られた時間です。クレームに対して落ち込んで何もできない。この時間は自分で感情コントロールできる時間、自分で勝手に使った時間です。実は、このクレームに対応して落ち込んで何もできない時間の方が、クレームを言われて対処した時間よりもはるかに多いのも女性の思考の特徴だと感じています。時間の使い方は、ネガティブな感情に支配されているときは、ロスタイムも多いものです。時間を作り出したければ、まずはそのことに気づくことが最初の一歩です。その上で、感情から自分が失っている時間に気づき、調整できるようになるだけでも、かなり時間のロスが減るのではないでしょうか。これは、時間がないというクライアントさんを見るにつけ、思うことなのです。レッスン5、時間を奪うあの人、そしてあなた。